Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。
皆さんこんにちは、福原由美子です。今日は2023年10月17日第151回目の放送をお届けします。今日はですね、奄美群島沖永良部島での出張収録の模様をお届けします。私たちが美味しくいただいておりますお肉、牛さん。鹿児島県はお肉の生産全国シェア1位ということで、沖永良部島ではですね、生産牛、すなわち、子牛を産ませて約8ヶ月育てて競りに出して出荷するという畜産が盛んです。沖永良部島だけではなく、鹿児島県の離島、与論島や徳之島、喜界島、奄美大島などでもこの競りは盛んに行われております。本日はですね、その中でも約46年間、沖永良部島の知名町というところで牛さんをね育ててきたという三原畜産の三原俊明さんのお話を伺います。どのように私たちのお肉が育てられて美味しく食卓に上がるまで、その牛さんの育てているというねところの現場をまず案内していただきまして、そして後半は俊明さんにその牛さんについてのお話を伺いました。牛さんがね本当に可愛くって、育てるのもすごく可愛いっておっしゃってました。その模様をねちょっと私なまっていたりもしますけれども、そんなことも含めてどうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい美味しい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。 はい、では今からですね、三原畜産の昭和52年から牛を飼い始めた三原俊明さんの牛舎に今ね、お邪魔しているので、今、案内していただきたいと思います。俊明さん、こんにちは、うがみやぶら。
はいはい。
はい、じゃあちょっとまず今日は牛舎を案内していただけますでしょうか。はい、
まず、親牛の牛舎の方から、ね。
親牛の牛舎ですね。いや、もうここにね、すでにもう右に子牛さんがいっぱいですね。はい。左にも大きな、わあ、牛がいっぱいいます。こんにちは。牛さん、こんにちは。
下の牛さん、親牛さんところ。
ちょっと案内してもらってます。こんにちは。奥さん、こんにちは。あ、もうもうって泣いてます。あ、にゃんにゃんがいます、ここで。こんにちは。ちょっとごめんよ。としあきさんが、ちょっと先に。わあ、たくさん。としあきさん。
うん。
広い。うわあ、広い。牛さんの家、三原畜産、木造、丸棒牛舎。
ここは、生産牛の、あれですね。種付けるまで、種付けて子供生まれまでここで。
種付けて子供生まれるまでがここ。
そうそう、ここでして。わあ。お産の時は上にあげる。
これ何頭牛さんいらっしゃる？
今どれくらいのか、70、80近く。
ここに70。
ここに、ここにそんなにいない。60。
ここに60ぐらい。
いるんですかね。
今、牛さん今何してるんですか？
もう夕方の、草町、飼料町。
ああ、ご飯町。
そうそうそう。
ああ、今ね、一斉にですね、皆さん、両脇に牛さんがね、顔を出して、私見つめられてる状態で、なんかこんな初めての光景です。はい。あら、お邪魔してごめんね、牛さんね。うん、じゃ、ここが、
ここが、
そうそう。牛さんの、お部屋、
うん、牛
舎
で、こっちが、はい、こっちが父を離した牛ですね、子牛。
父を離した牛？
そうそう、子牛が。
子牛さん、あ、かわいい。うん、
ここね、どれくらいいるのかな。
これ何歳ぐらいですか？
まだ何ヶ月。
何ヶ月？
そうそうそう。
何ヶ月って何ヶ月ですか？
どれくらいいるのかな。あ、一番奥がまだ、
ちっちゃい。
1ヶ月もなってないぐらいだけど、こっちがまだ2ヶ月なってるかな。
2ヶ月。
うん、2ヶ月か3ヶ月。
毛艶がいいですね。美味しいご飯を食べてるんでしょうね。
そうそう、やっぱ飼料がね、
飼料。
今の乾燥の、
はい、
乾燥の餌と、
はい、
濃厚飼料。
本当だ。ね、飼料と、なんかトウモロコシが混ざった餌と、2種類あげてるんですね。
そう。で、
はい、
あっちの方に、移して。
わあ、これ、としあきさん、この白いタンクなんですか？
これ牛の飼料、農耕飼料、農協の。
あ、農協さんからも飼料いただくんですね。
はいはい、して。うん、で、ここが、産室っていうかな、
お産室とか、ね。ちょうど今生まれたところですか？
そうそうそう、まだ。
生まれたてですよね。
そうそう、
ね、
生まれたて。
ちっちゃい。
おっぱい、まだ。
小学生ぐらいの大きさ。
うん、まあ、まだ一週間経ってないぞ、経ってないぞ。
お産って、夜にするんですか？
いや、もう、それは関係ない。
潮の
道引
き。潮の道引き
で、
合わせてお産する
し、晩もするし、
わ
ここはもう、生まれる前なんですよ、ね。
じゃあ、お腹が大きい牛さん。
そうそうそうそう、
じゃあ、カップ。
近い牛。お産。
だって、分けてるんですね。
そうです。で
そしてここが。
ここがもう大体4ヶ月ぐらいから。
あ、4ヶ月ぐらい。
うん。の、セリ、
うんうん、
あっちの牛舎で、はい、セリ出す牛がいるんだけど。
セリに行く準備をしているお牛さん。
そうそうそう。まあ、部屋がね、ないもんだから。
わあ。お部屋がたくさん分かれてるんですね。
あ、もう分けないと、飼料が、餌が違うから。
あ、餌が違う。
食べす、量も違うしね。
成長に合わせて食べる餌と量を変えているんですね。
変えているから。
あ、これ藁ですね。あ、こんにちは。ごめんなさいね。お邪魔してますよ。
この紐をついたやつが、今度11月の競りに出る牛。
わぁ、11月の競り準備をしてる牛さん。
そうそう、はい、11月の3日ぐらいから。
もうすぐですね。
もうすぐですね。
十何頭出すんですか？
そう、15、6頭ぐらい
出るんじゃないかな。15、6頭競りに出される。
うん。それが入ったら、またあっちから順番に牛を入れて。
これちなみに、
オスですか、メスですか。
オスと、あの、尻尾、へそが出てるのがオス。
はい。
あの、おっぱいがあるのがメス。
そっか、そうですね。そうでしたね。はい、そうでしたね。見たらわかるって話ですね。
まあまあ。
両方競りに出すんですか。
もうみんな、オスもメスも。
オスもメスも、うん。
あっちから買いに来るから、飼育農家が。ここはもう競り出すまで約10ヶ月。
10ヶ月、うん、
?8 ヶ月から10ヶ月。
育てて、ここで
競り出して。そう、競りに出して。
ご飯美味しい。こんにちは。メニューびっくりさせて。
サイサイサイサイムチクヌディアシバ、サイサイサイサイムチクヌディアシバ。
としあきさん、あの、牛舎ご案内ありがとうございました。はい、あの、じゃあもうちょっと詳しくお話聞きたいんですけれどもですね、あの、選ぶって、そもそも、まあ、昭和52年、まあ、1977年の沖選ぶ台風の後にね、牛さん始められたということなんですけど、はい、あの、なぜそもそも牛さん始めようと思ったんですか？
まあ、まずは、まあ、作るものが、まだ土地がない時代だったから、あの頃はサトウキビは、みんななんていうの、持ち回りで、うん、いい束っていうか、ゆいのあれで、あの、刈り取り しとったんですよ、
ね。ゆいって、あの、集団っていう意味ですよね。
そう、集団で、それで、あの、サトウキビのトップを牛の餌にするために自分で 刈り取ったのは持ち帰りができるっていう、あの、そういうふうにして刈り取りをしながら牛を増やしていったんだけどね。
はい、そう、サトウキビのトップっていうのはあの青いところ。
そうそう、青いところを、あの、冬場は草がないもんだから、サトウキビで賄って。
あ、それが牛さんの餌だったわけですね。
そう
そ
うそう。うん。それで、まあ、しとったけど、まあ、なかなか、あの、頭数が増えなくて。
はい。
それで、それから、草を、なんていうの、畑に草を作るように、また、いろいろ、あの、工夫されて。
畑に草を作るっていうのは、牛さんが食べる草を作った。
そうそうそう。それまではもうなかったからね、畑に植えるっていうのはなかったもんだから。
だから、畑
のあぜとか、
はい、
そこでギニアグラスとかいうのを刈り取って牛に与えたけど、
もう
それからは畑に作るようになって牛の頭数が増やせ
た。なるほど。餌が増えたので、牛さんも増やせるようになったと。これ今何頭ぐらい全部でいらっしゃるんですか？
今ここに70頭ぐらいいるんじゃない？千奈の方にもちょっと牛舎借りて置いてるんですけど、
はい、
まあ、約80頭ぐらいは。
いっぱいですね。
まあ、千奈町ではまあ多い方だね。
千奈町では多い方ですね。うん、で、三原畜産さんは、要するに、牛さんと、そして、サトウキビと、両方やってる珍しい。
はい。
ということですね。ま
あ、多分ね、うん、あの、キビも、それなりに量があるから。
ああ。その、サトウキビって、あの、ザワワ、ザワワのね、あの、サトウキビ、今なんかで2メートルぐらいになって、冬に刈り取るんですかね。
そう、冬に。12月から4月ぐらいまでかけて、
収穫する。で、その刈り取りをして、絞ったジュースで、
いや、それはもう会社に引き渡すから、その、あの、来た袴。袴
って何ですか？
袴っていうのは、キビの葉っぱ。
あ、葉っぱ。
葉っぱが枯れたやつを、それを梱包して、あの、敷わら。
敷わら。
そうそう。
敷わら。
敷草に使うのに、敷わら。
牛さんのベッド。
そうそう、あの、お産とかね。
お産。
はい、滑らないように。
滑らないとか。なので、すごくこう、子牛さんとか牛さんが伸び伸びとね、うん、して過ごしていらっしゃるのも、この三原畜産さんのいいところですね。
まあね。あの、俺、ほとんど、あの、自分でしてるのはないと思うよ。袴をね。袴を利用して。
袴をこうやって牛さんに利用してるとか珍しい。うん、なるほど。両方やってるからこそっていうところですね。はい、牛さんもベッドがサトウキビで自然のもので。
ね、
いいでしょ、嬉しそう。
お産の時滑らないんだよね。そのままだったら滑ったりするけど。
そうなんですね。うん、その、牛さんをこう、だんだん増やしていかれたというところで、その、この、牛さんそもそも、あの、どこに行くんですか？食べるための牛さんですか？
そうそう。あの、肉になるやつですね。肥育農家がまた、あの、火かけて、
はい、
太らして、肉に、チェックする。
こっちはもう、ここでは、
もう、子供を産ますだけやね。
あ、子供を産まして、
8ヶ月から10ヶ月で、競りにかけて、
はい。
あの、それの繰り返し。
あ、なるほど。ということは、8ヶ月から10ヶ月で、競りに出す。
そうそうそう。もうそこで、あの、お金が決まるから、
やっぱ、なるほど。
血統的なものもあるけど、うんうん、やっぱ、牛の食べ、腹作りやんな。
うん、腹作りってどういう意味ですか？
腹がこう、しっかりして、あの、草を食い込むようにしないと思って、肥育農家で、食べなかったら太らないからね。
そっか、そっか。
もう、肥育農家行ったらやっぱもう800キロから約1トンぐらいは体重作って肉にかける。
大きくなって、そしてそれが私たちがいただく牛肉になるわけですね。その、肥育農家さんって、日本全国にいらっしゃるんですか？
まあ、いるけど、まあ、こっちは、まあ、特定な、
うんうん、
あの、まあ、京都とか、
うん、
あの、福岡
、うん、
鹿児島、
はい、
まあ、ここを選ぶを目当てにしてくる、あの、農家がいるわけ、肥育農家が。
京都やら、福岡やら。
うん、やっぱ、うん、それで自分の、あれを作ってね、京都行ったら、田島牛とか、あの、
大見牛とか。
そうそうそう。そういう農家が買いに来て、持ち帰って、
そしてそこで育って、大見牛とか。
そう、
各地のブランド牛になっていくわけですね。そのためのこの子供を産ませているのがここってことです。
はい。
まあ、そういうわけで牛さんがこんなに選ぶでいっぱいいるんです
ね。うん、ね。
いや、なんて、ということは、こう、日本で私たちが美味しい 牛肉を食べれるのも、こうして三原さんが、うん、牛さん農家さんがいるからってことですね。
ああ、そうですね。
ああ、その、一番牛さんをやってて、喜びって何ですか？
まあ、そのものを作っとっても、なんていうのかね。あの、他のものだったら、1年に1回しか取れないけど、牛はほら、2ヶ月に1回回せるからね。それなりに、まあ値段の上下は変動はあるけど、今はちょっと下火に来てるけど、まあいい時は言ってる。牛は5、6年の間にはまた、家も上がったり下がったりも
あるけど、
変動はあるけど、やっぱずっと出せるから、あの、他の作物と比べては安心できる。
あ、そっかそっか。2ヶ月に1回牛さん生まれるってことですか？
いやいや、2ヶ月、生まれるのはほとんど生まれたりするんだけど、セリが2ヶ月に1回しかないから、
そういう意味です
か、ね、あそこで、通した牛が出るのが2ヶ月に1回。だから、ちょっとのズレはあるけど、こっちがだんだん上がっていって。
忙しいですね。
まあまあね、毎日の仕事だから、ね。
朝ちなみにその牛さん農家さんの1日って、どんな感じですか？
今はもう、草は一回しか親牛にはあげてない。子牛にはもうずっと常時、亡くなったらあげてるけど、親牛はもう一回。で、農耕飼料をもうちょっと与えて。もうそれだけだから別に、ってわからない。あとは子牛のお世話だけだから。で、その空いた時間に草を準備したり、
畑
で作ったり。で、今はこのラップっていうのが。
ラップって、この白いね、そうそうそう、大きなのがところどころで。それが、数年前選ぶでは思われたことなかったんですよね。
それが、これが、サイレージラップって言うんだけど、これができて、牛の頭数が増やせてる。今まで乾燥の草しか取りにしてなかったから、倉庫がない人にはまた牛飼えなかったもんだ。
これじゃあ倉庫なくても、その牛さんの餌が確保できて、キープできてるってことです
か？畑に置いとっても、あの、餌が、置けるから安心してるし、
そうですね。
数を増やしても心配ないしね。
ああ、それで牛さんが、今牛さん農家増えてるんですかね。
今なかなか後継者がいない。和田町、隣の町は増えていると思うけどね。うちの市、越南町の場合にはまだ、あの、そんなにまでは増えてない、
ね。後継者、
まあ。維持してるぐらいのもん
でね。やはり、あれですか、あの、後継者って。
やっぱ大事だよね。
ですよね。うん、三原さんの俊明さんとこも今は、
今、子供が一緒にしてるから。
うんうん、息子さんが受け継いでくださって。
そうそうそう。
ありがたいですね。
まあまあね。
いやー、本当ですか。その牛さん農家で大変なところって何ですか？
大変。まあ、それも、慣れだから。
あ、なるほど。
ね、毎日の仕事だからね。
なるほど。
やっぱ、そうでもないと思う、ね。好きであるからできるしね。いやいやしとったら、
そうですよね。そうですね。まあ、牛さんもね、生きてますしね。そして、可愛いですよね。
まあ。
可愛い。可愛いって英語でなん、あ、じゃ英語じゃない。可愛いって方言でなんて言うんですか、ね、
あなんて言うの
可愛い。キラさん。キレ、可愛い。キラさんですね。そうですか。先ほどね、サトウキビの、袴ね、うん。袴を寝床にしてお産するときに、はい、牛さんが滑らないようにって。はい、で、その後、その、袴はどうなるんですか？
その袴はまた、
とか牛さんのこの、糞とかどうされてるんですか？
堆肥場に出して、また切り返す。何回か切り返しをして、畑にまた返して。
切り返しってどういう意味ですか？
堆肥を動かして、空気を入れて、堆肥に。そのままでは発酵しないから、出した堆肥をまた動かして。
動かすってこう混ぜる。
そうそう、機械でね。
機械で混ぜるんですか？
そうそう、浮かして、はい、また畑に。
発酵させて。
そうそう、発酵させてから畑に持って。そのままは持っていってない。もう、はダメだよね。
発酵させてからじゃないと肥料にならないんですね。
そうそうそう。うん。直接ではダメだから。
そうなんですね。そして畑に返して、肥料。
そうそうそう。だからもう、そんなに化学肥料がいらない。
ほんとそれこそ無駄なものがない。
うん。まあまあ。
循環して、SDGs ですね。
サトウキビにもいいしね。また牛、サトウキビも牛にいいし。
本当ですね。サトキビの成長もいいですね。
あ、もう、干ばつにも強いから、堆肥を使うことによって。
そうなんですか。 今年なんかちょっとあんまり雨降ってなかった気がするんですけど。
もう今年はもうすごいんじゃない？結構収入上がると思うけど、
ね。本当ですか、うん、サトキビ今年成長どうですか？
もうすごいんじゃない？去年と比べたら。
よかった、よい、
去年は結構みんな単身低かったけど、今年は上がるんじゃないかなと思って。
その、私いつも思うんですけど、農家さんの大変なところといいますか、やっぱりこの自然の影響を受けるじゃないですか。台風が来たら、
ちょ
っとキビがこう、ぴちゃんこになったりとか、そういう時ってこう、どういう気持ちで続けてこられたんですか？ま
あ、でも台風が来るっていうのはもう、あれしてるから、台風が来たらが雨を持ってくるから、台風は期待してるよね。で、この辺、この地区は、最初の、あれ、夏場に台風が来て、
うん、
あれするから、冬場が安定してるから、里国にはあまり害ない。ちょうど育ち盛り当たるけど、あんま害はない。
なるほど。
裏はやっぱ北風吹いたら、成長になった時に止まるから、裏と比べたらこっちはまだ、木々が冬場でも伸びるから、すごい木々はいい作物だと思う。
ってことは、この、エラブの島の表と裏といいますか、あっちは、北。
うん、そうそう、北の方。
北。で、越山とか大山とか山があって、
ここは、そうそう、ここは確かに。やっぱ
違う。
違う中島島ね。ほんで、雨の量も違うし。
雨の量も違う。
大山で、大山があるだけで、ここの辺は雨が多いもんね。やっぱ、そういうのもあるんじゃないかな。
そうですか。いやー。なるほど。
サトキビ見ても、ほら。
これ全部今ずっと眺めてますけど、あれ、としあきさんのサトキビですか？
いや、うちのは、そこにもあるんだけど、その上、はい、あの高台の方があるんだ。
ああ、そこも全部ですか。
はい。
すごいいっぱい広いですね。広いとしか表現ができない。
まあでも、昔は手でしとったけどな、今はもうハーベスター、機械がしてくれるから。
ああ。
だから、そんなにも、無理はない。
そしたらもう、ゆいはないですか？
え？
ゆい、みんなでやるっていう
のは。あ、もうそれはないです、
ね。ない、ない、うん。
あの頃はあったけど、手刈りの時代は。
なるほど、なるほど。
今は機械化の時代だから。
じゃあ、だいぶと機械化になって、農家さんの、こう、負担も減ってる。
まあ、それは減ってるでしょうね。
うん、うん、うん。
やっぱ、ね、あとは問題は、自分の手入れだ、はい、佐竹の手入れだわね。雑草がほら、この辺をほじめても、はい、雑草がないような、木々作りしたら、儲かるけども、雑草が生えてるような補助では、もう、どこが儲けてるか、わからなくなるから、
ね。雑草が、こう、キビの栄養を吸い取るわけですか。そうです
ね。端子が落ちるから。
じゃあ、やっぱり、あれですね。
やっぱその間に、
雑草を刈らないといけない。雑草が落ちる
ね。そうそうそう。
なるほど、なるほど。この赤土もまた魅力ですよね。
はい。本当にね、これがあるから、じゃがいも農家が、作ってる、作れるんだ。里芋とかじゃがいもはね。
ですよね。
この土で、ね。
なるほど。
サトウキビとか牛は別にその土じゃなくても、硬い土でも作れるから。
ああ、そうですか。最後に、としあきさん、今おいくつですか？
もう71歳。
70歳。今年の抱負、来年の抱負、これが抱負などありましたら最後に聞かせてください。
いや、まあ、一応、この、うちの集落の、
サトウキビ、
サトウキビの端子をあげるように。
はい、
ずっと。
はい。
もう今2年連続、エラブで一番取ってるから。
そうなんですね。
そのまま、もっと続けたいな、
はい。はい。そのためには元気で、健康でいてくださいね。健康の秘訣はビールですね。
そうそう。
はい。はい。ということで、今日は、お話を聞かせていただきまして、知った意味、ひじろが。
FM ギグ。福原由美子のここから元気になるラジオ。
はい、としあきさん、今日は熱い炎天下の中ありがとうございました。
はい、10日から沖縄の久米島にサトウキビの視察があってですね。
視察？
そう、知那町の振興会の中で 10人ほどが行って、うん、選ぶのサトウキビと久米島のサトウキビはどうかという勉強会に行くことになりました。
は、勉強会も今されてるんですね。
人のを見るのがね、やっぱ勉強だなと思って。
71歳でも勉強ですね。
そう。
行ってらっしゃい、気をつけて。 美味しいビールも飲んできてください。
本当だね。
今日どうもありがとうございました。
日だまりの